ですね、メッセージに入りたいと思います。神の国の奥義ということでずっと話してきているんですが、面白いですね。別に打ち合わせたわけじゃないんですが、今イギリスのメッセージがね、キングダムの話なんです。そのここのね、数週間のテーマがね、神の国を生きるというポジティブキングダムというね、まあタイトルなんですが、その彼らのテーマがね、キングダムの生活、キングダムライフの、話なのね。なんかね、打ち合わせたわけじゃないんですよ。で、まあ非常にね、逆に励まされましてですね。で、今ずっとネットでもって、コリアンカートのメッセージ、ライブで聞くことができます。ですから、英語わかる人はぜひそれ聞いてみてください。で、私のね、このシリーズと、このコリンのいいところね、美味しいところを、こう、時に紹介しながら、同時通訳でね、混ぜていきたいと思います。で、非常に励まされる、メッセージがね、今ずっと行われているわけ。非常にね、不思議なんです。で、今日ね、コリンじゃなかった、ウォッチマン・リーのですね、黙想をちょっと見てほしいんですね。で、これがね、またぴたりなんです。で、これいつも言いますけど、私自分のメッセージ用意した後に、これ訳してるんです。で、今日の、このね、ウォッチマン・リーのですね、荒野に縁を設けですが、こう書いてある。使徒行伝2章38節を引用しまして、悔い改めよ。で、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受ける。ここにある、鍵は、一つは罪を許されるということですね。で、もう一つは賜物として聖霊を受けるということです。で、このことをね、ウォッチマンにはこういう例えをしている、本屋に行って2冊の本を選ぶと。そして、1冊、ね、代金を払うんですけども、2冊分の代金払うんですが、うっかり1冊を忘れてきちゃったとする。そしたらあなたはね、どうするんだ。その店へ行ってですね、もう一回そのね、忘れてきた一冊の分のお金払うんですか？違うでしょと。忘れてきたにもう一冊をね、堂々ともらってね、出てくるでしょうというわけよ。で、これは我々が得たものも同じであると。つまり一冊は何ですか？罪を許されたということです。もう一冊って何ですか？聖霊を受けるということ。ですからこの聖霊を受けるというのはこのね聖書にありますが賜物です。賜物っていうのはくださり物です。で、これはねどういうことかっていうと、私たちがね信じた時に受ける、なんかスーパーパワーと言いますか、特殊なね特殊な資格のある人が聖霊を受けるんじゃなくって、全員が受けるんです。なぜ？代金が払われている。二冊分の代金が誰が払ってくれたわけ？イエスです。ですから私たちは安心しても代金支払い済みだと言ってね、その店員さんのところへ行ってもらってくればいいとね、こういう、励ましなんです。で、私たちは罪々罪を咎を取り除かれた。ですから直ちに主の前に来なさい。で、もし今までね、そういう経験なかったとしたら、今この時に聖霊を求め、受ける。ね、そのことの夢に感謝を捧げようと。代金はもう支払い済みだということです。ですから私たちに必要なのは何？代金が払われているんだから、それを信じて行ってもらってくることです。エメン？はい、今日のメッセージ終わり。今日のメッセージ、ここにエッセンスがあるわけ。ね、何かというと、神の技と私たちの信仰なんです。もっと言うと、神の恵みと信仰。わかります？私たちのために、この2冊の本をね、もうくださるように、イエスは血を流して代金を払ったんでしょ？これは何なの？神の技。恵みです。恵みっていうのは前に言いましたね。何でしたっけ？ 恵みっていうのは値しないものが得ちゃうこと。よくね、私はとても神の恵みなんてふさわしくございませんな、恵みに預かるなんておこがましいっていう人いるんですけど、だから恵みなんだって。わかります？もうダメです、私こんなね、クリスチャン失格とか言ってね、もう終わりました、私はもうクリスチャンやめとかってね、そういうのって完全に嘘だってわかりますよね。我々は値しないから受けるからね、値しなくても受けるから恵みなんです。だからもう受けられないと思った時に受けるのが恵みなんです。えめ、でその時に我々に必要な、私たちの側の責任何かというと信仰です。信仰と恵み、信仰と恵み、この繰り返しね、これを落ち間人がここに言ってくれてるわけで、今日の私のメッセージはまさにね、そのことを言っている。ちょっと、プリント戻ってください。で、今日の、まあ、タイトル、神の国での私たちというね、タイトルで交わりたい。で、神の国っていうのは、まあ、神の主権、神の支配が及ぶ領域である。で、今、世はね、非常に暗い。最近、まあ、安倍さん、ボロボロ、ね、安倍内閣いつまで持つのかと私は思ってるんですが、いろんなものがもう出てくる。で、世の中のですね、いろんなものがどんどん暴かれてくる。で、この世っていうのは今、そういう、サタンの配下にあると書いてある。じゃあ、神は負けちゃってるわけ？違う。そのサタンを利用してすら、ご自分の統治を成している。神はね、サタンの悪巧みすら用いてご自分の計画を遂行しているんです。ですから神の、ご計画の成就に向かって着々と動いているわけよ。その目先の悲惨なことに目をとらわれるんじゃなくて、背後に摂理で働いている神を見ればそこには励ましがあるわけです。神の国というのは神の統治が及ぶ領域。で、私たちはその神の領域のいいところに預かることができるんです。神の国の子供とされている。ね。私たちは前回言いましたね。この神の国に入る条件というのは何でしたっけ？生まれることである。皆様も生まれた。ね。生まれた。ですから取り消しはできない。ですから永遠の救いはもう全うされている。神は私を見捨てた。もう私は救いからこぼれた。もうね、裁きに定められて地獄に定め、ノーノーノーノー。皆さんは永遠の救いを得ているんです。ただし、実際にね、今この時に生きるかどう、どう生きるかということが、次の時代で千年期に御国を報酬として得るかどうか。これは今の私たちのね、生き方と関わっているわけ。というわけで、この、報酬、ね、報酬として御国を得るという面と、永遠に救われているという面をごっちゃにしないでね、御言葉でそういうね、暗闇ではがみする、あ、じゃあこの人は滅びるのか、違います。その面を区別しないと、なんかね、もう救いを失っちゃったかのように感じる。違う。私たちの救いは永遠です。もう生まれたんです。そして今、この地上に残されている間に、じゃあこの神の国をどう生きるのかっていう具体的な問題があるわけね。で、いわゆる日本キリスト教では、クリスチャンになった後何をするかというと、礼拝出席を守り、十一献金をし、奉仕伝道をしというね、一生懸命もお尻叩かれて、やれってこう煽られるわけよ。で、疲れてくる。だから私たちはそういう生き方をする民ではないんです。私たちが生きる、ね、どのように生きるかというのを具体的にね、見ていきたい。そのために、この一番を見てください。神の国に生きるときの、まず、まあ、ある意味前提となることは、自分が誰であるかということを知るんです。私って誰？ Who am I？ ね、私って誰？皆さんって何なの？私はおばさん。私はおじさん。私は主婦。私は教師。私は医者、弁護士。ね、いろいろあるでしょ？そういうのっていうのは何なの？ 世の中における私の在り方に過ぎない。仮面なんです。仮面わかります？仮面なんです。その仕事用の仮面を用意しておくわけね。でその仮面でもって世の中とのコンタクトをしてるわけでしょ。でそこからお金もらってるわけです。ですよね。でこうやって世の中と僕ら関わっている。だけど私たちっていうのは本質的に誰？私たちっていうのは本質的に誰？私たちは神の子。そして私たちは祭司。あと、もろもろの、あり方がある。それは、霊的に、ね、私がどういうものであるか。まあ、いわゆるアイデンティティという言葉を使うわけですが、私という存在が誰なのかを知ることです。で、多くの悩んでいる人、ね、クリスチャンでもね、クリスチャンってはっきり言いますよ、これ。中途半端にクリスチャンやると、かえって混乱しますから、歩みが。我々ね、霊的領域と関わるでしょ？だから、きちんとした知識ときちんとした対応を知らないとですね、混乱してしまうんです。で、多くの、混乱したクリスチャン見てるとね、無手活流やってるわけ。自己流をやってるんで、自己流。ね。で、自己流ってのは絶対ダメです。この前、ホテルから飛び降りたの牧師もね、メッセージ聞いてごらんなさい。サタン、てめえこの野郎、おめえぶっ壊してやる。こういうメッセージしてんだよ。おめえを絶対許さねえ。おめえのことを許す。許さねえ。殺してやるとか言ってね、メッセージの中でそういうメッセージしちゃってるわけよ。危ない、危ない。ね。で、ボーン、飛び降りちゃった。裸で対応してるんです。裸で、本当あの人裸で飛んじゃったんだから。みっともない。私たちは、いいですか？やり方、ね、生き方、これを自己流でやっちゃダメなんですよ。御言葉にも調整が書いてある。で、私ね、明日、毎年の恒例で人間ドック行ってきます。人間ドック。ね。で、脳みそ以外全部調べるんですけども、いずれちょっと脳みそも調べてもらわんといかんですね。まあ、人間ドック行ってね、で、体の、チェックしていくわけ。で、私、20代の頃から血液データ全部取ってあるんですよ。献血やったりしてね。だから自分の、状態っていうのはその数字を見るとわかる。ね。ややガンマ、GTP が上がってるとかね。あ、酒飲みすぎてるとかなとか、いろいろあるわけよ。その全部わかるね、自分の。で、これはちゃんとした医学の知識に基づいて私の体を管理するわけ。これを自己流でやると、ね、へんてこなことが起きてくるんです。変な迷信を信じるとかね。癌の霊よ、出ようと。癌の霊なんかあるわけないでしょうが。迷信ですよ、あんなものは。癌っていうのは DNA の傷によって起きてくる。わかります？私たちは、私たちのなせる責任を果たさなきゃいけない。これは、イーロハーニというちゃんと決まり手があるわけですね。それに対して、自然界の法則がある。その法則にのっとって私たちの体を管理するんです。この体は機械です。なんかどっかの大臣が女性は子供を産む機械だって言って、今もうね、通じ上げられて、かわいそうだよね、あの大臣。それは悪いよ、あの言葉はね。それは女性のさ、ああいうの一切無視してるからね。だけどあの人の生活さ、生い立ち、ね、8人兄弟、6人目、そこからさ、貧困の中からさ、東大法学部入って、大蔵省へ行ってっていうところやってきた人でしょ。だから彼の心の中にはさ、何言ってんだよ、もっと子供産めようと、いっぱい産んだってさ、やるやつはできるんだよっていう気持ちがあるわけよ。出ちゃったわけ。で、今のさ、風潮ってなんか、社会、国家が何かやってくれたらみたいな雰囲気になってるでしょ？甘えの構造です。だから僕はね、柳沢さん見てるとなんかね、かわいそうだな。私も言っちゃうかもしれないね。体は機械なの。いいですか？ボディっていうのは単なるマシンですよ。だけどこのボディっていうのが私の存在じゃない。私っていうのは中にいる人が私なんです。そこがごっちゃになるからね。まああれは表現としてはまずいです、正直言って。少子化大臣がああいうこと言っちゃまずいですよね。うん、だけど彼の気持ちもわからないことはないんです。 だっていい顔してるじゃん、なんかね、人も良さそうなさ、非常になんかね、私そういうふうにね見ちゃってるんですけどね。というわけでいい、自分は誰かということを知ることです。そしてもう一つは、神はどなたか。みんなね、多くの人はね、その神をね恐れてる。ね、父なる神は怖い神だ。それはなぜかというと、皆さんの地上における父親の関係をね、思い起こしちゃうからです。わかります？父と言った時に自分のお父さんのイメージがその神とこう絡んでくるわけ。ね。だから、父がもしね、乱暴な、ね、酒飲んで暴れるとか言うと、なんか、天の父もなんか怖いというそういうイメージを持ってしまう。だけど、天の父はどういうお方か。我々の経験ではなく、ここに書いてあるわけ、ここにね。それからもう一つは敵です。私たちの敵っていうのは誰なのか。ですから、このね、私はこれ、霊的三角関係と呼んでるんですが、この自分、それから神、ね、それから、敵、この三者の間のダイナミックス、関係、力学、でもって私たちの人生、私たちの生活は決定してるんですよ。わかります？ですから、この霊的三角関係がどういうね、つながりになって、どういうね、お互いのこうリアクションがあってって、そういうことを知らないと、無手活流でやると、ね、労多くして、まあ、身が少ない。苦労してる割に身が少ない、なってくるわけ。で、その法則にうまく乗っ取ると、これは、労はね、少なくていいのよ。神の国ってのはイエス様は何て言いました？私の首輝は重い。私の元に来て重荷を負え。というふうに言いました。私の首輝は軽い。だから皆さんが今追ってるものがもし重かったら、それはイエスの首輝。イエスの首輝ってどうなの？軽い。そしてイエスの元に来れば何が与えられるって言ってました？私の元に来て、労苦せよ。こき使われよ。私の元に来て何でしたっけ？イエスは何て言いましたっけ？ハロー。私の元に来て、休め。あなた方の魂に苦悩が与えられる。何て言いました？安息が与えられる。でしょ？だから今自分がね、これ主からのものでよく言うのね、なんか病気するとね、これは主が私に学ばせるためにこれをね、くださった。主は病気者、あなた方に与えないって。貧困、トラブル。ね、そうするとね、みんな主が私になんか学ばせるためとか、なんかね、やたらそういうふうに考えるのね。ノーノーノー。主は私たちにそれ許すかもしれない。許すっていうのは、それなぜかトラブルを巻くのは私が決断間違ってるんですよ。だけど主は人間の自由意志を損なえませんから、もし私が右行ってね、その先になんか問題があったとしても、私がそれ選ぶんであれば神は止めることできないわけ。自由意志を損なえない。だからそこへ行ってポチャンとね、池に落っこっちゃった。でよく見るとここに立てた、あの看板が立っててね、そっち行くと危ないよって書いてあるのにさ、それ無視して行っちゃったとすれば、誰の責任になるわけ？私なのね。原則は、撒いたものを刈り取るわけ。だから、ね、我々がもし、そういうものを負わされている、苦しいものを負わされているとする、それはどこにルーツがあるか、ずっとよく冷静に辿っていってみてください。あ、あの時の自分の決断が、ちょっと間違ってたのが、ここでだんだん大きくなっちゃった。ですから、いいね、首輝って言ったときに、イエスの首輝であれば何？軽いということです。間違えないでください。で、変なね、苦労するクリスチャンになっちゃダメですよ。人生は重荷を背負うて、坂道を登るがごとし、徳川家康。そういうイメージで捉えちゃダメよ。私たちのね、首輝はイエスの首輝、イエスの首輝は軽い、喜びがあるんです。楽しいんです。ええね。楽しくなかったらどっか間違ってんのよ。 楽しいっていうのはね、なんか目の前にお金が積んであってね、なんかそういう楽しさね、もっと内側に深くに楽しさがあるわけよ。朝起きて、ああまた今日一日来た、どうやって生きる、ノーノーノー、楽しい。別に何があるわけでもないんだけど、楽しい、嬉しい、ね、そういうのが内側からほくほくとこう出てくる。わかります？これがキングダムライフです。この三者の関係の中で私たちの人生はあやなされていく。で、第一コリントの15の10を見てください。第一コリントの15の10、ね、こう書いてあります。まあ、新改訳で言いますと、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。わかります？ここにね、二つの恵みがあるってわかります？一つは前半、ね、神の恵みによって今の私になった。Who am I? この霊的な私としてくださったものは、皆さんの努力、奮闘、何？神の恵み。そして後半の恵みは何て言ってます？これ無駄にならないで、多く働いて、ね、そして、人たちよりも、ね、他の人よりも多く働いたが、それは私ではなく、私にある神の恵みが働いたんだ。ここで二面性があるっていうのはわかりますよね。一つは私が誰かということです。これは私の存在。ね、皆さんね、よーくね、自分のね、中にある、まあ、自己イメージっていうんですが、自分がどういう存在かってのよーくここね、内側で考えてみてください。そうするとね、私のイメージっていうのがね、あまりね、こう、積極的なイメージじゃないのね。なんか私って、どっかダメなの。どっかね、役に立たない。私はね、こんなところが、こうで、ああで、どっちかとね、そういうね、ネガティブな刷り込みがある。で、聞きますよ。皆さんはね、神の国の、いいですか、光であり、ね、生徒であり、ね、王の子であり、皆さんは、惨めな人生を送り、散々人から傷つけられ、ね、私はダメ、短気、すぐ切れる、すぐイライラし、夫にね、ぶつくさ言う、子供に当たり散らす。どっちがピンとくる？初めに言った方、後に言った方。ご自分で自問自答してください。私たちは今までの経験から見てね、いいですか？ポジティブな自分、ネガティブな自分のイメージを持っているわけ。私なんてこんなものですみたいなね。それはどこで刷り込まれました？これはアダムの子孫として生まれて、神から切り離されて、自分で生きている間に、いろんな人生の経験の中で皆さんに刷り込まれた私のイメージなんです。しばしば親が子供に向かってね、あんたなんかダメな子よ。ね、あんたなんかね、いらないのよ。そういうふうにね、子供をやっぱこう拒否してる親と子供はですね、そういうのを刷り込まれます。あ、僕はどうせ無価値、ね、愛されない、受け入れられてない、いてもいなくてもいいんだってのは刷り込まれて、わかります？だからそういうふうにして、我々が神から離れてる間に刷り込まれた私のイメージを我々は持ってるわけ。で、これはもう何度も言ってますが、この大脳の中の大脳辺縁系というところがあるわけ。で、そこは何かというと海馬っていうのがあってね、記憶、それからそこは情動、要するに感情ですね。 その感情と記憶がですね、そこに埋まってるわけ。皆さんの全人生は全部そこに入ってるんです。でそこにある私のイメージ、これは古い体の私、私の体の変幻形にある私のイメージなんです。それを本当の私だと思ってみんな思ってるわけ。だからダメです、同性とかね、頑張ったってダメなんですとかね、いろんなことを言うし、またいろいろと今までに傷ついたその傷のことをうじゃうじゃ言うし、あの人も悪い、この人も悪いとかね、いろいろいろいろ出てくる。どっから出てくるの？変幻形、大脳変幻形。パウロは何て言ってます？肉の中には何もいいものがないって言ってる。掘りを出したって何も出てきません。ね。私たちは体が今古い。だけども、誠の私っていうのは神の恵みによって今の私になった私なんです。アメン。それが神の子。いいですか？祭司、王族、ね、光。これをね、一つ一つね、後で項目を見ていきたいわけね。で、ここに今二面性があるということを言いましたね。存在の面と、それから働きの面です。パフォーマンス。ね。英語で言うと、エグジスタンス。存在の面と、パフォーマンス。この二面性が、この第一コリント15の10に書いてあるわけ。いずれにしましても何によると書いてあります？神の恵みだ。えめ？で、神はじゃあどなたか。第一コリント15の34を見ますと、こう書いてあります。いいですか？こう書いてあります。第一コリント15の34。目を覚まして、ね、正しい生活を送り、罪をやめよう。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているんだ。まあ、彼特有、パウロ特有のね、逆説的、ちょっと皮肉的な言い方をしているんですが、神についての正しい知識を持っていない人がいると。でその前を見ると、思い違いをしてはいけない、友達が悪ければ良い習慣が損なわれる、生き方のことを言ってるんですが、その生き方を言った後にね、正しい知識、神についての正しい知識を持っていないから間違った生き方になるんだよっていう文脈なわけ。だから私たちがこのキングダムライフを送るときに大事なことは、神に対する正しい知識を持つということです。えめ？神がどなたで何をなし、神は何をなしてくださるのか、その神の属性、神の存在、神の技、ね、神の能力、そういったことに関する知識を持つということです。そして敵、ヨハネの 8-44 を見てくださいね。ヨハネ 8-44 にはこう書いてあります。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであり、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っている。悪魔は何て書いてあります？悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいない。彼のうちには真理がない。彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしている。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父である。サタンという、まあ悪魔とサタン、こう二つの言葉があるんですが、悪魔っていうのはディアボリスというギリシャ語ですが、抽象するという意味です。わかります？抽象する。で、サタンっていうのは、これサタナスという敵という意味ね。だから悪魔といった時には抽象、抽象っていうのは嘘のことを持って非難することです。だからサタンはね、我々に何をするかっていうと、偽りを語る存在なんです。わかりますよ。皆さんの頭、いいですか？皆さんね、我々の思いっていうのはですね、この思いっていうのは、この空中にいる霊たちとのコンタクトを行うのね。相互作用を行ってるんです。わかります？ここに目に見えないけど霊的な存在がある。その存在と私たちの思いっていうのは相互作用を行っている。で、これは実は今サイエンスの分野でも最も最先端なんです。この脳みそっていうのは物質ですよ。単なる電流が流れ、ね、化学反応が起きているだけです。 その物質の世界と私たちの精神、ね、どういうふうに関わりを持っているのか。もっと言うと、霊と物質との相互作用がどうなっているかっていうのは、今最もね、まあある意味で最先端の話題なの。今までサイエンスに入ってこないんですが、今サイエンスではその意識というものをサイエンスの領域に入れようとしてるんです。そうすると、この霊の世界とね、我々のこの物質、脳みそとの相互作用がどう行われるかっていうのが、これが最もね、神秘的なところなの。これが分かれば、ノーベル賞もらえます。私もちょっと夢見てるんですけど。霊の作用と物質の世界がこの脳みそでね、相互作用が起きてる。だって体を土の塵から作り、霊を吹き入れたらば生きる魂となったんでしょ。ここにヒントがあるわけも。ね、これサイエンスの通りなんです。わかります？だから私たちの思いっていうのは、その霊的なね、偽りの霊の影響をしょっちゅう受けてるということです。皆さんの頭の中にいろんなものが去来する。これはどこから来ているかってよくよく注意がいるわけ。だって一個のも何か考え込む、バーっとこう落ち込んでいく。ああ、あのこと考える。ぐーっとこう引きずられてね、だんだんだんだん内側がね、どんよりして、ね、どんどんズボズボズボーっと泥沼に入っていくような感覚。真っ暗になっちゃう。ね、うつ病の人が多い。日本キリスト教。本当に多いわな。うつ病。人格障害ってこれものすごく多いね。私の予想以上に多い。で、妄想持っちゃうからね。怖いんですよ。声聞いちゃう。声聞いちゃう。声を聞く。どっから聞こえてくるの？偽りの霊の声が聞こえてくる。だからこれが脳みその問題で起きる本当のいわゆる幻聴、幻覚なのか、霊的な相互作用で起きてくるのか、この辺は非常にね、微妙な。で、おそらく僕はあの飛び出したあの牧師はね、薬物やってたと思いますね。で、薬物といわゆる霊的なね、その相互作用、この辺も非常に、まあある意味でサイエンスが今までアンタッチャブルだった。そこ触れてないんだけど、それが今最も重要になりつつあるんですね、実は。というわけでいいですか。サタンの本質は何？偽り。私の思いの中に来るものね、ある意味で我々は監視しなきゃいけない。ポンポンポンポンっていらんもの、いろんなもの巻かれてくる。それ一つ捕まえる。考え込む。どうする？だんだんでかくなっていってしまう。それが我々の思いを塞ぐ。そうすると、前回言った種を巻く。種を巻くんだけど、生活の思い煩い、この世の見え、そういったものが我々の中にぐわーっとね、茨あざみがぐわーっと茂ると、と神の国の種がね、育ってくるのをどうなるわけ？妨げてしまうわけでしょ。というわけで、このね、敵は巻かれた種を持ってっちゃうんですよ。ですね。この三者の相互作用が私たちの中で起きているという。ですから、きちんとした知識がいるということ。そして大事なこと、二番目を見てください。私たちは誰か、who we are、あるいは who I am。私がどういう存在かをね、知り、それを経験するための鍵があるんです。それは何か。まず一。神の側の業と、私の責任を区別するということです。あのね、いい？私たちは自分ができるところと自分ができないところを明確に分けていたら悩みません。悩む人はね、いい？いろんな話聞いてるとね、できないことをやろうとしてる。私苦しいんです。こうやった。ね、やったんです。ダメなんです。できないことやってんだよ。できないこと、いつも言いますね。自分の髪の毛引っ張って空飛ぼうとする。できるわけがない。信仰によって飛べ、飛ばない。ガンの霊よ、出よ。ガンの霊なんかないって。迷信です。聖霊派、私たちにできることはやるんです。できないことに対しては私責任問われます？ 髪の毛引っ張って空飛ぼうとして飛べない、神はなんだお前信仰がないぞ、霊的でないな、神責めます？責めるわけがない。我々にできないものはできないでいいんです。そのことをきれいにね、区分けしていれば私たちは悩みません、悩みませんね。よく言いますように、歯を磨かないで虫歯になる、主よ金歯を入れてください。ナンセンスです。歯を磨けって言ってること分かります？私たち歯を磨くことは誰でもできることです、ですね。その習慣を打ち立てないといけない。さっきも言った良い習慣を立てろと言ってるんです。習慣っていうのは私たちにできることです。できることはやるんです。しかしできないことについては、これは私たちの責任を問われません。じゃあ皆さんに聞きます。清くなりなさい、清くなりなさい、あなた方は清く生きなさいとね、ホーリネス。皆さん、なれる？ No。 なろうとするとどうなるの？苦しちゃんです。私たちはそのね、我々の内側を変えるのは誰の仕事？御霊なる主。私に責任問われるわけ？じゃあ私たちは、前々回もコリンが言いましたね、神の国で生きるためには協力するんだ。じゃあ我々何をするわけ？協力っていうことは明け渡すことです。自分の方法を握って自分の何かを守ってこうやってやるんではなくてね、神の働きに委ね明け渡すと、この神に余地を与えるという形で協力できるわけ。そしたら皆さんの中に何かがなされるわけ。誰の仕事？主の霊の働きです。私たちの側ね、神の側、これは神がイエス・キリストにあってなしてくださったことです。皆さんはこれから神の技を一個一個なされるんではないんですよ。もう神は皆さんにとって必要なものを全部なしてくださった。ハロた、興奮しません？おお、そう、終わってる、成し遂げられているって内側からさ、込み上げてきません？あんまり自分と関係よくわからないな内側から湧き上がってくる、なされた、ハレルヤ。何がいるわけ？知恵と啓示の霊です。自分でね、一生懸命神学勉強したってわかりませんよ。知恵と啓示の霊によって見る必要があるわけ。もうなされた。そして例えばね、こう書いてある、コルサイ 1-13 見てください。いいですか？神がなしてくださったこと、これも一つ一つ後ほど見ていきますが、例えば一番大事なこと、いい？神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配のもと中に移してくださった。圧政からもう救い出された。考えてください。私もあと9年残ってる。住宅ローンね、金銭消費貸借証書っつのがあるわけよ。これが目の前にあるとね、もう毎月毎月銀行からですね、払われていくわけ。ローンが20万近く、わお主よ、いつまでですか？年金が切れるまでです。完済するまでです。何というか分かります？ 皆さんが神の前に負っていた借金はもう完済された。私はその日を夢見てる。ローンが完済される日を夢見てるわけね。だけどこの霊的にはもうそれは終わっているんです。だからこれね、霊的な例えで今言ったんだけど、現実的にもね重くないわけよ。ローン背負ってても全然重くない。ハレルヤ、軽いんです。軽い。僕31歳でもう5200万の借金したんだからね。でずっともうコツコツコツコツコツコツコツコツと返済してるんですけど、だから自分で返済してる時はないね。もう言葉が与えられてるから、だから僕の中では終わっているわけ。ただ時間が来ないことにはどうしようもないからね、いきなり何年後か飛べないですから。だけども終わっているわけ、完済済みなんです。えめ、霊的に皆さんの借金は全部もう払われた。ですから借金証書をねチラチラチラチラさせてね、借金取りが来る。誰借金取りって？サタンです。で苦しめる皆さんを払え。やってらっしゃる、何肝臓売れとか目玉売れってそれがサタンです。なんでサタンってのは人殺しです。目玉売って払えとかさね、そういうことやるわけだけど、我々はそういうものの支配のもとにもうない。もしサタンがそういう形で皆さんのところに来たら何て言ってやるの？もうさっきのオチマニの話と同じ、この代金はもう払い済み。ええね、そのことをね、皆さん自分で言わなきゃダメです。肝臓売れ目玉売れと来るよ。はいはいはいって聞いてたらどうなる？どんどん向こう突き上がります。だから払わなくていい金利まで取ってきますからね。上限金利、今廃炉金利っていうのが問題になってるけどさ、投資法、投資出資法とね、いわゆるサラ金のね、貸し出し金利の差があるわけよ。それ目いっぱいまで取っててさ、ね。だからあれ払わなくていいんだよ、皆さん。この中でもしサラ金で苦しんでね、で、返しすぎてる人は弁護士のとこ行ってください。払いすぎたものは返されます。えめ？それを主張しなきゃダメなのよ、皆さん。払う必要がない。むしろ払ったものは返せって言えばいいわけ。なぜ？法律で定められてるからです。同じように今、神はもう全部完済済み。終わった。私たちに借金はもうない。で、サタンが来ます。お前なんかどうだ？あのこと、このこと、どうだ？頭の中にいろいろ来る。考え込む。落ち込んでいく。どうすんの、その時。自分で言うんですよ。もう終わっている。えめ？あの問題、この問題も、それに対する代価も払われている。ただ私たちは時間の流れの中に生きてるから、時が来ないと目に見えないんだけど、もう終わっている。えめ？巫女の圧政から私たちは救い出され、た、誰の支配のもとにあるわけ？巫女の支配です。巫女の支配です。我々の王はイエス・キリストです。これが私たちの神が成してくださった一番まず重要なことでしょ。このことをきっちりと自分で言うんです。そして私たちさっき言ったように恵みによって今の私になっている。じゃあ私たちに必要なのは何ですか？信仰ですよ。私たちの責任って何なの？信仰です。ヘブル 11-1 を見てください。ヘブル書 11-1 ね、こう書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。ね。で、これ、欄外中見ますとですね、信仰は望んでいる事柄の実体でありって書いてあるわけね。実体。あるいは、まあ、ウォッチマニーとか、あるいは、ダービーの訳見るとですね、実体化である。まだ目に見えない望んでいる事柄を、ね、実体化することである。皆さんね、皆さんが、どういう存在であるかっていうのは2000年前にもうなっているわけ。だ、それに対して私たちが信仰を持って応答する信仰によってその事実を実体化することが信仰だ。 だから信仰ってのは人信条一、これこれを信じる、我は何とかを信じます、我は何とかは信じます、 No No No、 なされた事実をそのまま、僕の中ではそれがもうなっちゃうわけ。まだ目に見えてこないけど、時間の流れの中で現れるんだけれど、もうその現れる前になっているんですよ。御言葉が何かについて与えられるんであれば、そこでもう終わりです。解決しちゃったんです。だから私はもう借金ないの。銀行口座からは毎月出てきますよ。だけど私には借金はないの。その神がもう私に言葉を語ってくださった時点でもう終わってるわけ。あとは時待ってるだけ。自分で頑張って返さない。自分で頑張って返すとね、吹け込みますふ若くいるコツっていうのはね、あの若者と付き合うことね、若い子たちと付き合う。で今ね、面白い子がいましてね、あの私あの、まあ、大学でも講義こんな感じでやってるわけよ。どこでも同じだから、時に皆さんも学生さんと間違えて君たちとかって言っちゃうんですけどでね、あの寿町ね、あの例のホームレスのね、あそこのネタを結構話すわけよ。そうするとね、かなりね面白くこうね聞いてくれる。で今度ね、ぜひ見学に行きたいんですけどって女の子がね 3,4 人出てきてさ、で2月の12日か3日にね、ちょっと寿町ツアーやってきますあれ何言いたかったんだっけあ、そう、若い子と付き合うことですそして生活の思い煩いをしないということ。生活思い煩ってね、こうやってやってたらどんどん吹け込むんです。私たちね、やつれる、あの安倍さんが今やつれてきたでしょ。なんかね、あのもうね、なんかあれですよ、7時か8時には家帰っちゃってね、もうあのこもってんだそうです。ほんで何痩せてきちゃってね、その背広がなんかね、こう何あダボダボになっちゃってるっていうね、うん、やつれてきてる。もうあれが責められ責められね、私たちね、そうやってね、人から責められたりとか、そういうものを追い込んじゃダメなのよ。吹け込みます。若くいるコツは全部主に追ってもらう。都合のいい話でしょ。これが信仰です。私が追わない。だってパウロ言ったじゃん、私は誰よりも労苦して働いた、彼ほどね、大変なことをしたことした人いないでしょ。石打ちね、鞭打ち、海での遭難とか。だけど彼はね、苦労したって言ってないんだよ。これをしたのは誰？私の中にある神の恵みだ。彼は楽しんだんです。ウォッチマンにも共産党のあの牢屋で20年間送って、最後はトラクターの上で死んだ。彼の生活っていうのはね、ものすごく苦しいでしょ。だけど彼はそこで何してたわけ？喜んでたんです。喜んでた。わかります？キングダムライフです。私たちがね、喜ぶと皆さんはますます若くなる。ハレルヤ。若くなる。やつれた顔の人がね、輝くようになる。本当よ。やつれた人ね、やつれた人独特の顔してますね。だけどね、だんだんとね、こうピッとしてくるのね。顔がね、だるっとしてた 顔がね、締まるわけ。そしてね、ピカピカしだすの。ピカピカ。神はもうすでに成してくださった。そして私たちは今どういう存在になってるんでしたっけ？私たちは新しい創造です。ええね。あのね、僕抑えつつ言ってるんです。私たちは新しい存在です。ハレルヤ。新しい存在がこの古い殻の中にあるわけ。これが私たちが矛盾した存在なんですよ。依然としてこの体は地上に引き寄せられる体です。罪への誘惑がある。この世への誘惑がある。ね。 だけど私たちの内側は、これは新しい私です。誰がしてくださったわけ？神です。そこで古い私たちの痕跡と新しい私を理解することです。いいですか？皆さんの古い私の痕跡は未だに残ってんのよ。脳みそある限り、この脳みその中に溜め込んでる。だけどそれは痕跡である。アーメン。ダメな私、痕跡だ。病気の私、痕跡だ。短気な私、痕跡だ。愛のない私、痕跡だ。忍耐のない私、痕跡だ。新しい私って何よ。私たちのうちにいるキリスト。私が生きるなら内側のキリストが生きる。この霊の中に生きている内なる私、キリストの命と一つになっている私、これが新しい私です。この私が生きるとき、ね、キングダムが外へ生かし出されていくわけ。ね、この古い体から新しいものが流れ出るという、この矛盾した存在が私たちです。だから何言ってんのよ、あんた普通のおばさんじゃないの、おじさんじゃないのね。イエスですらそう言われた。体育のせがれじゃねえか。だけど彼のうちに生きていたのは神の子なるイエスです。外側のイエスの体は疲れたんですよ。喉渇いたんでしょ。多分足は臭かったんですよ。だって私たちと全く同じだもん。イエスに体臭はあったんですよ。でしょ。だけどその中に生きていたお方は神の聖なる御子です。我々もある意味でそういう、ね、矛盾した存在なんです。で、客観的真理、もうなされた真理と自分の経験、これにはギャップがあるということですね。聖書にはいろんないいこと書いてある。なんだクリスチャンは偽善者じゃないかと、ね、書いてあることとお前は全然違うじゃねえかと言われるわけよ。じゃない皆さんでしょ。当然なんです。ギャップがあるんです。我々ギャップがある。だからこのことを思ってうじうじうじうじこうやって攻め込められ攻め込まれた時にそれ聞くわけ No No。まあ、聞き流しといてください。いろんな世の人はですね、私たちのそういうところを捕まえてですね、これを一度捕まえたらね、攻めて攻めて攻めまくる。ね。世の価値観。ね。世の価値観。いいですか？これ覚えておいてください。しつこく攻めろ。他人の失敗。笑ってごまかせ。自分の過ち。これが世の中です。だから柳沢さん責められ責められ一度出現したらそれこそいたでしょ、あのセレブ妻、慰謝料もらって離婚するだけじゃ済まないわよ、旦那バラしちゃったね。同じよ、発言撤回して謝罪しただけでは許しません、首切られます。これが世の中です。そういうものを聞いちゃうの No No。 まあ聞くのはいいです。聞いたって流してください右から左。私たちは新しい存在、神の子、聖なる王族の生まれ、聖なる祭司、これが私たちの存在です。真理です。そのギャップをじゃあ埋めるには何なのかということね。信仰です。からもう一つ、先ほども言いましたが、私がどういうものであるかということと、私が何をなすかということを区別してください。私たちはこの行いによって自分を判断するわけよ。私はできる、いい、できない、ダメっていう発想のパターンになってるわけ。 違う。私たちはまず存在によって受け入れられ、許され、神の子とされ、神の国のね、国民となっている存在です。そのことを信じたときに、それにふさわしい行いが出るんです。信じた通りを行う。だからこの行いをもって判断しちゃダメよ。できなかったらできないで認めればいいわけよ。マザーテレサみたいにできます？皆さん、できないでしょ。なんでクリスチャンのくせにマザーテレサほどのこともできないのか、責めてきたとします。それによって私たち自分が、あ、もうダメだとこういう判断するとします。騙されてます。私たちは何かができるできないかによって自分の存在が変えられるわけ？変えられない。皆さんはもう神の子、神の国の神です。神の所有です。ただそれを信じ、内側にそれがね、立て上がった分に応じて行為なり行動、言葉なりが出てくるわけよ。人は心に信じたことを口が語る。柳沢さんもあれ信じたこと語っちゃったわけ語っちゃった昔森さんっての見たでしょ。女性子供まないと苦労するのはお前たちだぞとか言っちゃってさ、ソース感食ってね、支持率ボーンと落っこってね、神の国発言かなんかしちゃってさ、おかしくなっちゃったんだけど、信じたことを言っちゃうわけよ。でしょ。じゃあ我々も同じように神の言葉通りを信じれば、その通りを行うし語るし、その通りになるんです。ですから行いと存在というのを区別する。行いによって自分を判断しちゃダメよ。あるいは人を判断しちゃダメです。存在によって判断する。存在によって、まだこの人はできない、なぜ命が幼い、あるいは信仰がね、そこまで達していない、だけどその人は神の国の民、神の子なんですよ。だって赤ちゃんがさ、どんなにさ人間の振る舞いできなくたって、こいつは猿の子だって言います？赤ちゃんは人間です。でしょ。いつか人間にふさわしい振る舞いになってくるわけで、皆さんはそのこと焦ります？何ヶ月かの子供に向かって、何よこの子は早くしないともう乗り遅れる、人間としてどうするの、焦る？焦らないでしょ。育ってくるのを信頼して待ってる。夜は寝て朝は起きて、そうこうしているうちに育つんでしょえ、もう育つなって言ったって育つ。僕よりでかくなっちゃったなうちね、次女とね、息子、僕より身長高い高い、家の中狭くてしょうがない居場所がなくなる、おじさんは育つんです。信頼してるだけ。これが私たちの命だ。だから存在と行いを区別してください。さあそこで私たちがどういう存在であるかね、ちょっと時間なくなってきましたが急ぎますけども、まず先ほど言いましたガラテヤ6の15、ガラテヤ6の15、ガラテヤ6の15こう書いてあります。割礼を受けているかいないかは大事なことではない。大事なのは新しい創造だ。そしてこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがあるように。皆さんは新しい創造、この原則に従って歩んでいる、命の御霊の法則に従って歩んでいるんでしょ。皆さんは何だって書いてあります？新しいエルサレムです。イスラエルです。私たちは神のイスラエルです。イスラエルっていうのは神の王子という意味があるね。神と戦って勝った、あるいは神の王子という意味があります。私たちは神の王子です。第2コリント5の17、第2コリント5の17こう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなった。皆さんは今どこに置かれているわけ？さっきコロサイで見ましたね。どこに置かれたと書いてあります？キリストの支配の中に置かれた。キリストの中に皆様置かれた。感じます？キリストの中に置かれてる。感じます？ 信じます？ハロー、信じます？信じるかどうかです。この時私たちは新しく作られた新しい創造。マタイ5の13、ね、マタイ5の13、これ順繰りにですね、見ていきますが、マタイ5の13、こう書いてあります。あなた方は、ね、5の13、あなた方は地の塩だ。塩気をなくしたら何によって塩をつけるか。何の役にも立たず外に捨てられちゃう、人々に踏みつけられちゃう。これ読むとね、あ、私は捨てられて人々に踏みつけられるのかしら、怖がる人にはすぐこっちにすぐ行っちゃうのよ。あなた方は地の塩だ。エイメンですよ。わかります？私たちは地の塩です。塩気を持ってる。塩っていうのはしょっぱいけれども、皆さんスイカに塩をかけるでしょ？かけない？あ、かけない人もいる。あのね、私の諏訪なんで、田舎がね、諏訪、そこにね、塩羊羹っていうのがあるね。羊羹、あんこと塩混ぜてる。甘い。スイカに塩かけると甘いよね。甘いですね。塩っていうのは、ね、殺菌消毒。そうでしょ？腐らないようにする。それから、甘みを際立たせるんですよ。スイカの上に蜂蜜かける人、羊羹の上に蜂蜜かけて食べる人、もう胃がなんか胸焼けするでしょ。蜂蜜ってなんて書いてありましたっけ、あの素材のところでね、蜂蜜をかけてはならないって書いてある。そうでしょ。むしろ塩を振りかけよ、あの焼きせんべいね、塩を振りかけよ。塩を振りかけるってことは、塩は味を引き立てるんです。だから皆さんは殺菌作用があるんですよ。周りの人とね、関わるときに殺菌作用があるわけでしょ。世の中に殺菌作用を持ったものとしてね、置かれているのよ。皆さんが腐敗をとどめるわけ。そして同時に味を引き立てるわけです。塩をちょっと振る。これは味が引き立つんです。ね。料理のコツは塩の使い方です。塩が使いこなせる人は料理の達人だそうです。これ人からの受け売りを言ってるんですけど。塩味。我々は地の塩である。ね、だから別のところで何て書いてありましたっけ、人々に対して、ね、塩で味付けられた言葉を語りなさいって書いてあるわけでしょ。甘ったるい言葉、嘘ですよ。甘ったるい言葉なんての信じてホクホクなんてやったら騙されます、ね、どういう人が信頼できるかっつうと、甘ったるいいい言葉言う人じゃないの。自分にとって厳しいこと言ってくれる人の方が信頼できる。嫌なこと言ってくれる人の方がね。そうじゃない？皆さん、いいこと言った人の後ついてってごらんなさい。どこ連れて行かれるかわからない。変な反抗される。反抗したら大変だね。あるでしょ、なんだっけ、還元なんとか少なし人っていうのがあるんですよ。老子だか孟子だか孔子だかの言葉にね、還元、甘い言葉ってのは嘘だって言ってるんです。少なし人、人徳がない。わかります？これ、こうしたか、申したか、老子だか言ってんだよ。中国の。ね。我々の言葉は、塩で味付けられる。5の14、あなた方は世の光。山の上にある町は隠れない。明かりをつけてマスの下に置かない。食台の上に置く。そうすれば、家にいる人々全部を照らす。あなた方の光を人々の前で輝かせ。で、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇める。と、これで頑張って良い行いをしようってやると、また偽善者になっちゃう。我々はさっき言ったように存在を楽しんでればいいわけ。私たちが神の国の子である、神の臣民である、それでホクホク楽しんでれば、皆さんの顔はピカピカするんですよ。そうするとね、なんか違うよ、このおばさんはなんか違うよ、輝くんです。輝く。 ね、職場行ってね、あのスーパーかなんかでね、あのパートやると大変だそうです。もうおばちゃんたちがね、回ることないことを言い合ってね、足引っ張り合って大変なの。うちのかみさんや言ってるから分かるんですけど、まあうちのかみさん薬剤師だから、ちょっとこうね離れていられるから、こう客観的に見てるわけよ。そうするともう大変だって。その中で我々はどうすんの。そうね、あの人ダメよね、うーんとこうで噂話して、その広まる、これクリスチャンの、我々は塩、そこからちょっと外れたところでね、そこを殺菌すんだよ、その雰囲気を。そして皆さんはその中で、なんか知らんけどあの人ピカピカしてるね、なんかいいとこのお生まれかしらいいとこのね、ご出身かしらみたいに輝くわけよ。世界の世の光だ、輝くね、自然と行いはついてくるんです。さっき言ったように、存在が分かれば行いはついてくる。存在を楽しめば行いはついてくる。ピカピカ。ね。そしてヨハネ1の12。ヨハネ1の12。私たちもう言っちゃったんですけど、私たちはどういう存在か。私たちは神の子供とされる、ね、特権を得ている。皆さんね、皆さんはね、自分がね、特権持ってる人って分かってます？あのね、まあ、私も昔仕事でね、あの新幹線のグリーン車っていうのを使うわけよ。グリーン車、なんかね、自分が特権階級になったような気分になる。で、面白いよ、グリーン車乗ってるとね、有名人といっぱい会うのよ。北島三郎でしょ、だからあのウィッキーさんってね、ね、そういうね、あとあの映画評論家の水野晴郎さんとかね、そういうね、有名な人とね、会う。あと衣笠さんね、会いました。で、なんか彼らみんな女性連れてるんですけど、まあそれはね、あんまり言わない方がいいかもしれないですけどね。グリーン車乗って気持ちいいよ。特権階級みたいな気になるわけ。だからこれは気になってるだけ。つもり。だって降りたらおしまいだもん。乗ってる間だけよ、選ばれるのは。ね。でしょ？俺はグリーン車だ。降りたら何にも関係ありません。だけど、私たちは神の子。これは永遠の特権階級です。やべ？なんかやや一人の方がアーメンと言いましたけど、ハロー。私たちは特権階級です。ハレルヤ。だから、世の中から見てね、全然もうなんかね、もうどうしようもないような時にね、希望がない、これ絶対ダメだみたいな時にね、この特権を用いる、特権を、そうするとね、与えられる、開かれる。特権を使ってください。特権を、正々堂々と特権を要求すればいい。なぜ？代金はもう払われている。グリーン車は誰が払ってくれたの？皆さんはグリーン車に乗ってるのよ。誰が払ってくれたわけ、その代金？神です、イエスです。だから切符もらって、あとそれを行使するんだよ。使うんです、使うんです。私たちは神の子供とされる特権をお与えになった。条件は、条件はその名を信じる。簡単です。皆さんは信じたゆえに神のことをされる特権。ヨハネ15の5、ね、これはもうおなじみ。しかし御言葉はいつも新鮮。あなた方、私はブドウの木、あなた方は枝。ブドウの木と枝はどうなってるの？木がこっちに生えていて、1メートル離れたところに枝だけポンとこうなってるわけ。つながっている、一つです。我々イエス・キリストと私たちは一つです。前回言ったように一つの霊になった、分けられない。神が一度なしたことはもうキャンセルできない。この特権の、このグリーン券はね、一度発行されたらキャンセルが効かない。 永遠に有効。その剣を使ってください。そしてそれは15の16、それはあなた方が選んだんじゃないと、私は、私があなた方を選んだ、そして任命した。でこれはね、選ぶ、これは存在の問題です。任命するって何？これは働きの問題です。何のため？実を結ぶためです。実を結ぶ、我々委託を受けたね、パウロがさっき言ったように、私は今の私に何によってなったって言いました？恵みによって今の私にされた。そして恵みによって働いたんです。私たちも恵みによって実を結ぶ。えめ？じゃあ皆さんが何してればいいの？いろんなセミナー行ってね、いろんなね、教え聞いてやるの？違う。あんなものは、それこそ一時的なものです。永遠に有効なグリーン剣は何でした？命です。この内側の命がどんどん耕され、これが育ってくる。この時に私の行いが伴う。赤ちゃんにね、日本足で歩くことを教えます？赤ちゃん自動的に立つでしょ。なぜ？なぜ？立つ命だからです。でしょ？だから我々は同じように行いね、これもその命が立てば二本足で歩くんです。え？これが私たちのキングダムライフのコツです。そして親は子供が育ってくるのどう見てるわけ？だんだんでかくなってきて鬱陶しいな。まあ大きくなるとちょっとそういうところもあるんだけど。小さい時は育ってくるのは喜びです。だから天の父も私たちをそういう目で見てるわけ。まだこの人はこういうのできないな、だけど育ってくれば立ち上がって捕まり立ちからね、歩き出して自分で歩くようになると、天の父はそれを楽しみに待ち望んでいるわけよ。で子供がさ、俺はまだ立てない、ダメなやつだ、俺はって、子供ってそういうことやる？私日本足で立てません、バカな私とか言ってさ、私バカよねとか、ダメよねとか、子供がやる？やらないでしょ。子供はひたすら立ち上がりたいから、何度も何度も立って転び、何度もね転ぶ、これ繰り返してるうちに強くなってくるわけよ。立てるようになるわけです。同じです。我々もパウロは言っている、自分を自分で裁くことをしない。できなかったらできないでいいの、それで。なぜ？血があるんだから。足りないところ神は知っておられる。我々が塵に過ぎないことに心を止めておられる。あなた方の霊は燃えていても体が弱いってイエスは言ってるでしょ。ペテロです、眠っちゃったんだから。イエスが一番苦しんでる時に、体が弱い、この体の弱さを神は知っておられるわけだけれども、内側の命が育って二本足になってね、成長してくるのを神は喜んでいるんです。なら自分で裁くの、自分ダメだ、まだまだ、裁くのを楽しめばいいんだ。転んだらそれ楽しむ。ね。転んで子供ね、ずっとそこで寝てるの？もうやるか、人生もうやめだと言ってね、子供こんなんで、ね、寝てたら、な子供いないでしょ？立ち上がる自然と。何度もそれを繰り返すだけですよ。そのうちに成長してくる。これがキングダムライフ。そしたら皆さんは輝く。どっか高貴な生まれのお育ちのねものとなるんですよ。だってそうでしょ、神は最も高貴なかったでしょ。その家系なんですから。祈りましょう。ハレルヤ。ロード、Oh, thank you, Jesus. ハレルヤ、ハレルヤ。イエスよ、今日聞いた御言葉に思いを留めます。 主を感謝します。今私たちがこうであるのはあなたの恵みによります。神は私たちをサタンの圧政のもとから救い出して、救い出して御子の王国に移してくださったことを感謝します。キリストのうちに私たちを置いてくださったことを感謝いたします。感じる感じない関係ありません。書いてあります。私たちは信じました。故にキリストのうちに置かれております。またあなたを信じたとき、受け入れたとき、私の中に住まう主となってくださったことを感謝します。遠く離れている主ではなく、私のうちにいます親しいお方であります。私たちが失望し落ち込み嘆き悲しむとき、あなたも共にその経験を分かち合ってくださるお方であることを感謝します。私たちが泣くとき主も泣かれ、私たちが嘆くとき主も嘆き、私たちがまた喜ぶとき主も喜ばれる。私と主は一つです。何かあったときに、主はあなたはどこにいますのかと言ってはならない。その苦しみを主も共に味わっておられることを知るように、主とあなたは一つ。外を探すことがないように、目に見えることを探すことがないように、感じるものを探すことがないように、書いてあるゆえに信じます。しかし主よ、あなたは私たちをほっぽっておかれる主ではなく、最も危機的な状況、最も悲惨な状況において、あなたの愛は感じることができる愛であることを感謝します。私たちを慰める愛であることを感謝します。絵に描いた餅ではなく、内側に甘く慰めとなり、私たちと共に分かち合ってくださる主の愛を感謝いたします。主よ、あなたが私たちのために何をなされ、またあなたがどういう方であり、また敵がどういう存在であるか、正しく知ることができますように、この聖書の中に全ての処方箋が与えられていることを感謝いたします。どうぞ自己流でもがくのではなく、この処方箋にのっとって治療マニュアルに従って、投薬マニュアルに従って全てのことを処理することができますように、無意味な努力に落ち込むことがないように、主よ、パウロは言っております。私は空を打つような検討はしないと。主よ、私たちがなすことすべてが急所をつくものでありますように、ポイントをつくものでありますように、主よ、私たちがまず自分がなせることとなし得ないことを知ることができますように、私たちがどのような存在か、これはあなたがなしてくださいました、またなしてくださりつつあります。そしていずれあなたの御国が 100% 到来するでしょう。この3つの時勢を先週学びました。今自分が置かれているところは現在進行形であります。もうすでになされた、それを味わいつつあることを感謝します。どうぞ私たちが信仰によってそれを味わうことができますように。今主よ、知恵と啓示の霊を求めます。御言葉を開いてください。単に頭の知識としてではなく、主よ、私たちの霊の中、心の中に光となってくださるように、 御言葉が開けると光を放ち、無学な者に知恵を与えると書いてある通り、私が今どのような存在であるのか内側に焼き印を押してください。取り消すことのできない焼き印を押してください。実際私たちは聖霊の勝因を得ているものであります。私たちは新しい創造であります。新しい人類であります。アダム系列ではなくキリスト系列にある新しい血統を得たものであります。最も高貴なお方の家に生まれたものであります。神の所有、王族のもの、聖なる祭司、どうぞ私たちのうちにあるこの大脳の古いものの痕跡に欺かれることがありませんように、私たちの過去、今、私たちのそれはもう終わっていることを知ることができるように、痕跡に過ぎないことを知ることができるように、またそれを直そうとか矯正しようとかもがくことがないように、 Let go、 明け渡しなさい。自分がどんなものであり明け渡すように、ダメなものである明け渡すように、良いものである明け渡すように、握りしめることがないように、主はあなたが私の中に御業をなしてくださるようにと、明け渡すように、手放すように、全幅の信頼を持って御手に明け渡すように、自分の子供を、夫、家族、福音に反対する者、自分を悩ます者、思い煩うな、あなた方は世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている、私はすでに勝っている、権威を持っている、もうそれは解決済みであると知るように、ハレルヤ、私のくびきは軽い、私のもとに来て休むがよい、私から学ぶように、私は乳話で心がへり下ったものであるから、あなた方の魂に休みが与えられる。これが主の招きであることを感謝いたします。あなたのもとに行き、あなたのくびきを追います。あなたのもとに行き、あなたの安息に預かります。私たちはただ信仰、信頼を持って委ねます。あのこと、このこと、すべて明け渡すように、そして自分がどのようなものであるのかを知るように、血の塩、光、神の衣、特権を持っているもの、枝、そして実を結ぶもの、信じるように、信じればその通り行う、その通り証をし実を結ぶであろう。キングダムライフを楽しむように、内なる神のキングダムをエンジョイするように、ポジティブキングダムを楽しむように、一切暗いところのないこのキングダムをエンジョイするように、主よ、どうぞ今知恵と啓示の霊を送ってください。この真理を開いてください。光を放ってください。求めてください。この真理を内側に焼き付けていただくように、求めに、 Ask, ask, ask In the name of Jesus、 求めよ、探せ、叩け、与えられる、見つける、開かれる、この知恵と啓示の霊を今受けるように、 Receive, Receive、神の国を受けよう。神の国に生きよう。神の国を味わうように、神の国を楽しむように、慈しむように、命を楽しむように、 Receive、 全ては神の恵みによると知るように、信仰と恵みが車の両輪として回るとき、 あなた方はますます豊かなものとなるであろう。アンルーヤ。神の国を楽しむ、そして身を結ぶように、神の恵みに預かるように、恵みを無にすることがないように、信仰と恵み、主よ、あなたの御業を味わいます。その後私は見た、見よ、あらゆる国中、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。